The Ambition シーズン2くどきのロジック。今回はどのようにして人は人のことを好きになるのかという人を好きになる原理、これを解説します。まあもちろん複雑な要素が絡み合っているので、一言で好きになるとはこういうシステムですっていうことはできないんですが、まあ、今回はこの心理学という観点からお伝えをしていこうと思います。で、次週のレポートではまた違った切り口でお話しできればと思ってます。ではこの心理学という観点から人を好きになる原理、これを解説していく上で重要な2つの効果があります。最初にこちらの心理効果を解説していきます。で、まず1つ目は偏方性ですね。まあこれはいろいろな恋愛メディアが言ってるので、まあ一回は聞いたことがあるかもしれません。偏方性っていうのは、人は何かを与えられるとお返しをしたくなるという性質です。まあだからよく見る恋愛記事とか恋愛系の動画では、じゃあ女性を好きにさせるには、好きになってもらうには、まずこちらから何かを与えましょう。そうすれば女性はあなたに対して何かお返しがしたくなって、そして好きになってくれますよみたいな書き方がされてます。まあ、ただこの偏方性っていうのは非常に注意が必要なんですよ。で、実は女性というのは男性の出方、行動、思考パターンですね、こういうところを見てオスを2種類に分類します。で、それが精子をもらう側のオスか、エネルギーを搾取する側のオスですね。で、この相手の女性に対して何か与えよう、好意を与えよう、何かこちらから先に提供しようっていう風な意識でいると、女性の本能っていうのは、あ、こいつからたくさんエネルギー奪えるなって本能的にピンとくるんですよ。何か物をもらったりとか、お金を献上させたりとか、もしくは思考のリソースを奪ったりとか、何か労力を提供させたりとか、こういうことができるオスなんだっていう風に直感して、そしてとことん吸い尽くしに来ます。そして吸い尽くしたら使い捨てられるというわけですね。なので恋愛において偏方性を使うには、搾取されないように相手にいい気分になってもらうということが必要なんですよ。で、この搾取されないようにという非常に重要な注意書きを誰も言わないからみんな困るんですよ。で、まあ、そのね、具体的なやり方はこの後詳しく解説しますが、まず大前提として、自分の方が立場が上なんですよ。自分の方が立場が上であり、その俺が君を喜ばせてあげてるんだよ、というマインドで接することが重要です。まあ、あなたの方が立場が上であれば、当然搾取されることはありませんからね。で、多くのモテない男性は、自分が女性よりも格下になって、そして貢ぎ物を献上するような関わり方をしてます。まあ、そりゃ搾取されて当然ということなんですね。もう一つの心理効果はマインドシェアです。日本語では脳内占有率というふうに訳します。で、これ何かというと、僕たちは一日の中で常にいろんなことを考えてるわけですよ。仕事のことを考えたり、今日の晩ご飯何食べようかなって考えたり、 SNS が気になってみたり、好きな人のことを考えたり、将来について考えてみたり、で、1日のうち何パーセントぐらいそのことを考えてるのかっていうのをマインドシェアと言います。例えば起きてる時間のうち半分女性のことを考えてるんだったら、マインドシェアは 50% です。まあ、こういうふうな考え方のことをマインドシェアと言います。で、このマインドシェアが恋愛とどう関係あるんですかっていうことなんですけど、女性の中であなたのマインドシェアを高めると好意が増大します。で、これいつか話しましたが、脳は理由を後付けするという性質があります。認知的不協和の解消っていうふうに説明したと思うんですけど、まあ、だから脳内であなたのマインドシェアが高まれば高まるほど、なんで私はこの人のことこんな考えてるんだろう、もしかしてちょっと気になってんのかなとか、私あの人のこと好きなのかなっていうふうに、こうどんどん勝手に脳内で解釈が進んでいくわけですね。 なので、まあ、一般的には好きになったらマインドシェアが高まると思いがちなんですけど、実はこれ逆なんですね。マインドシェアが高まった結果、好きになるという順番なんですよ。で、以上の2つの心理効果。1つ目が偏傍性。これは搾取されないように女性を喜ばせる。そして2つ目、マインドシェア。これは自分のことを考えさせる。この2つの心理効果を利用することで、女性の恋愛感情というものを自分のものにすることができるようになるわけです。では具体的にどうしていくか、これから解説していきます。重要なのは逆脈ありサインなんですよ。脈ありサインって僕たち気になるじゃないですか。今日は果たしていけるのかどうかとか、相手は自分のことをどう思ってるのかとか、まあ正直答えって分かんないじゃないですか。けどそういったものも気になってしまうのが人間なんですね。で、それは女性も一緒です。女性側も脈ありサイン気にしてるんですよ。なので、脈ありサインは気にする側ではなくて、気にならせる側になっていくということが重要なんですね。で、ここでのポイントは、脈ありサインなので、答えではないんですよ。なんか、この人は私に気があるのかな？なんかいけそうな気もするし、そうじゃない気もするけど、わかんないけど、なんかドキドキするけど、どうしようかな？みたいな、この微妙な状態にさせる。これが脈ありサインなんですね。なので、この好きです、付き合ってください、みたいなのは、これアンサーなので、脈ありでもサインでもないんですよ。好きなのかどうか微妙なライン、そこを絶妙につける会話というのが魅力的なんですね。で、これを僕は逆脈ありサインというふうに呼んでます。男性側から逆に脈ありサイン送っちゃうことで、女性はその男性のことが気になってくるんですね。で、これはまあ経験ある人もいるかもしれないんですけど、なんか学校時代とかに、なんか友達にね、なんか〇〇ちゃんってお前のことちょっと気になってるらしいよっていうふうに、なんか噂話を聞いたら、なんか今まで全く気になってなかったのに、なぜか急にその子のことが気になり始めるみたいな。ね、けど本当にその子が自分のことを好きかどうかは、直接その子に聞かないと分かんないじゃないですか。けど、なぜか気になっちゃう。まあ、これ偏傍性ですね。確信がなくても、あの人は自分に対して好意を向けてくれてるかもしれないっていう可能性だけで偏傍性は動くのです。で、絶対にもう答えの出ないね、好きなのかもしれないっていう可能性が目の前に現れた時に、もうそのことに心が奪われるわけですよ。あの子本当に好きなのかなと。もし好きだったらどうしようかな。けど、なんか勘違いだったら恥ずかしいけどな。けど、付き合ったらどうなるのかな。楽しいのかな。どんな会話するのかなとか、どんなデートしようかなとか、もうこういう思考が勝手に頭を巡っちゃうんですね。そして気づけばマインドシェアが奪われて、なんで自分ってこんなにあの人のこと考えてんだろうとか、もしかして好きなのかなっていうふうに勝手に脳内で解釈が始まるわけです。でもこうなれば、もう好きになっちゃうんですね。あとはその自分の中で勝手に妄想が膨らんで、勝手にマインドシェアが増えて、勝手に惚れていくということなんですよ。これが逆脈ありサインによって人間が人間のことを好きになるというロジックです。で、これね、逆パターンにも気をつけてほしいんですよ。で、こういう話をしているということは、こちら側も女性が意図的に放った脈ありサインの餌食になる可能性があるということです。で、まあ、キャバ嬢とか風俗嬢とかにはまってしまう男っていうのは、そのね、彼女たちの訓練された偽脈ありサインにまんまと騙されて、多額の貢ぎ物を献上しています。で、まあね、ぶっちゃけ心の奥底では騙されてると分かっていながらも、どこか脈があるかもしれない可能性を捨てきれないんですね。で、女性の脈ありサインを気にするのも、まあもちろん大切なんですけど、それにとらわれすぎると、かえって自分が餌食になってしまうので注意が必要です。まあ、今後のレポートでも女性の脈ありサインは解説していきますが、それを確認してテンションが上がってしまい、冷静な判断ができなくなったら本末転倒です。なので、 股間は熱く、頭は冷静に。これがモテる男の鉄則だということですね。じゃあここからはもう具体的で使いやすい逆脈割りサインを紹介します。まあ本当に使いやすそうなものから丸暗記して実際のデートで使ってみてください。一つ目は、可愛いという単語ですね。で、この可愛いっていう単語は、まあ女性そのものの見た目に対して言うというよりかは、なんか普通に、あ、それいいねとか、あ、それイケてるねとか、そういう感じでなんか褒めるときってあるじゃないですか。で、その、いいねそれっていう、この肯定の言葉を、あえて、可愛いっていう単語に変えるんですね。で、これが脈割りサインになっていきます。まあ、例えば、女性が髪型を変えていたとしますね。じゃあ、髪型変えたのって、うん、そうなのって。めっちゃ可愛いじゃんっていう風に言うんですね。で、まあ普通だったら、似合ってるねとか、素敵だねとか、あ、いいじゃんとか、そういう感じじゃないですか。まあ似合ってるとか素敵も全然いいと思います。けどそこを、あえて可愛いっていう単語を使うんですね。まあこれがモテる男性が使っている単語の使い方です。で、他にも、あ、もしかして方向音痴みたいな。あ、なんだ、ちょっと可愛いとかあんじゃんみたいな感じとか、他には、じゃあ、〇〇ちゃんってさ、なんか食べてるときすっげえ幸せそうな顔するよね。いや、うん、可愛いと思う。みたいな感じですね。まあ、こんな感じで、まあ、性格とか特徴とか、まあ、その女性に関することは、とにかく可愛いと言いまくりましょう。で、こんなに可愛いと言いまくって、なんかね、チャラいと思われないかなとか、お世辞だと思われないかなとかいう心配もあるかもしれないんですけど、まあ、女性はね、理性ではそんなこと分かってるんだけど、まあ本能レベルでは嬉しいんですよ。で、その本能の強烈な欲求に人間は抗うことができません。で、まあこの可愛いっていう単語ね、普通に女性同士の会話ではよく出てくるんですよ。なんかおしゃれなものを見ても可愛いだし、出てきた料理を見ても可愛いだし、なんか服を見ても可愛いだし、動物を見ても可愛いだし、だからとにかく可愛いんですよ。女性の感性って。全部、あ、可愛いって思っちゃうんですね。だからその女性が話している単語感、その言語に合わせていくっていうイメージなんですね。だから別にその女性に対して可愛いだけじゃなくていいんですよ。なんかね、一緒にこうショッピングモールを回ってる時に、あ、これめっちゃ可愛いじゃんとかね、あのスマホケースとか見てて、こうデザインが、あ、これいいなっていうものがあったら、これあ、いいなとかかっこいいねとかじゃなくて、あ、これめっちゃ可愛いじゃんみたいな感じで、この可愛いっていう単語をなんかね、肯定語みたいな感じで使うんですよ、女性って。で、その可愛いの使い方をインストールして自分も使うことによって、やっぱりね、女性とこうコミュニケーションが取りやすくなるというメリットがあるので、ぜひね、これは身につけてほしいと思います。で、二つ目ですね。二つ目はこれ可愛いと同じように使える単語なんですけど、これ素敵という単語です。これも女性は大好きな表現ですね。まあ、けど男ってあんまり使わないじゃないですか、それ素敵だねって。普通言わないですよね。仕事中の会話とかでね、じゃあビジネスの案が上がってきて、これは素敵だねとか言わないじゃないですか。もう普通にいいねとか、あ、これはいけるねみたいな感じじゃないですか。けど女性は可愛いとか素敵なんですよ。で、こういう女性特有の表現ができるようになると、急に会話のクオリティが上がります。まあ、例えば、じゃあね、あの女性が一人暮らしをしてるとするじゃないですか。もしかして自分でご飯作ってんのって。で、女性が、うん、頑張って作ってるよって言ったら、あ、そうなんだ、すごい素敵だね。あ、そんなカバン持ってたの？あ、いいね、素敵じゃん、それ。みたいな感じで、ことあるごとに、可愛いとか、素敵という単語を使って女性を褒めていきましょう。この褒める時の単語の使い方一つで、女性の感じ方は大きく変わります。ぜひ普段から意識して使ってみてください。で、3つ目。これはね、個人的にこれが最強と思ってる褒め言葉です。で、デート中に様々な女性の情報や癖を聞き出すことになるじゃないですか。で、その中には女性が自分では短所だと思ってること、もしくは弱みだと思ってることっていうのもあります。で、そういう話が出た時は、もう大チャンスなんですよ。で、そこで何を言うかというと、 俺は好きという褒め方ですね。この女性が自分では短所だと思っているところを、まあ俺はそういうの好きだよっていうふうに返してあげるんですね。例えばね、女性がじゃあこういう関係狭いんだよねと、狭く深くタイプなんだよねと、で仲いい友達ちょっと少ないんだよね、数人ぐらいしかいないんだよねみたいな会話をしてるじゃないですか。でそういう時に、ああまあけどね、まあ僕そういう子好きですよ、僕は別に大丈夫ですよ、ああそういう子好き好きみたいな、あのそういう感じで、その女性のことを、まあ、肯定してあげるという感じですね。その子は、まあ、その友達少ないのを、まあ、ちょっとコンプレックスだと思ってるんだけど、そういうところを、まあけど別にそういう子俺は好きだよ、うん、なんか深く関われるって、まあ、すごくいいことだと思うしねみたいな感じで肯定してあげるんですよ。でこのね、俺は好きっていうのは、まあ、常にタイミングは見計らっといてほしいんですけど、あの何がいいかっていうと、普通の褒め言葉だと反論の余地があるじゃないですか。あ、その服可愛いねとか似合ってるねとか、なんかねスタイル良くて素敵だねとか、ね、肌綺麗だねとか、まあそういったね普通の褒め言葉だと、いやいやそんなことないよとか、またまたお世辞でしょみたいな風にして反論されるじゃないですか。でこれだと、まあちょっとね、あのシャッターを下ろされるんであまりよろしくないんですよ。けど俺は好きっていうのはあくまで個人の意見じゃないですか。だから反論しようがないんですよね。そんなことないとか言えないじゃないですか。だってもう俺は好きなんだから、私個人の意見だから反論のしようがないんですね。で他の周りの人が何て言おうと、自分は君のことを受け入れてますよっていうことを伝えることができるんで、女性からするとものすごく嬉しいわけです。そして特別感を感じるわけですね。そういった、まあ、最高の効果があるのがこの俺は好きという言葉です。続いて4つ目ですね。4つ目は、〇〇に言われたら嬉しいなっていう言葉です。でこれは女性から褒められた時に使える一言ですね。もしくは何か自分を喜ばせるようなことを言ってくれた時とかしてくれた時ですね。でまあね、褒め言葉っていうのも何を言うかももちろん大事なんですけど、まあ誰が言うかも大事じゃないですか。で例えばこの会社の中とかでも、社長に褒められたらものすごく嬉しいけど、なんか派遣のバイトに、いや〇〇さんって仕事できますよねみたいな感じで褒められたら別に何とも思わないじゃないですか。まあ、だから誰が言うかによって受け取り方が変わるんですね。で、まあ、この〇〇ちゃんに言われたら嬉しいなっていう逆脈ありサインは、あの僕はあなたのことを大切な人だと思ってますよ、だからあなたの褒め言葉を大事に受け取ってます、嬉しく感じるんですよっていう意思表示になります。なのでなんかね、女性からなんか尊敬するわとか、なんかねあのかっこいいねとか、おしゃれだねとか、素敵だねって言われた時には、いやなんか〇〇ちゃんにそんなこと言われたらちょっと嬉しいわっていう感じで、もうちょっとまあちょっとなんか半分照れてる感じを出しながら、もう素直に褒め言葉を受け取る姿勢っていうのを見せてみてください。これはね、あの女性はかなりドキッとします、おって感じるんですよ。やっぱりね、普通の男性っていうのはなんかしょうもないプライドとかがあるんで、せっかく褒められてもちゃんと受け取らないんですよ。なんかねこう、いやいやそんなことねえよみたいに謙遜する人が多いんですよね。そんな中で堂々と褒め言葉を受け取って、そして逆に逆脈ありサインを送って女性を喜ばせることができるわけです。まあ、そんなのモテるに決まってますよね。ぜひそういう自信と余裕を持つ男になっていただければと思います。で次、5つ目ですね。これは誰でも会うわけじゃないという逆脈ありサインです。でこれはまあ特に、まあ、作られた出会いの場ですね、マッチングアプリとか、もしくは合コンとかマチコンとか、まあ、もしくは普通にね、会社の同僚の女の子とか、そういったことをデートに行くときに非常に使える逆脈ありサインになります。でこれは女性の大好きな特別感を与える逆脈ありサインです。でこのね、誰でも会ってるわけじゃないよとか、まあ誰とでもデートに行くほど暇じゃないからねとか、まあそういうふうな、なんかね、普段はむっちゃ忙しいんだけど君のことは素敵だと思ってるからわざわざ時間を作って会ってるんですよ っていう空気感を出すんですよ。で、そしたらこれに対して女性はものすごく本能的快感を感じます。で、これね、まあもちろんいろんな要素を伝えることができるんですが、君だから来たんだよということは、他にも女性は言い寄ってきてて、それを断ってるっていうことじゃないですか。ということは、まあ、それだけ女性に求められるほど魅力的な男なんだっていう証明にもなります。で、その中で、あ、自分は選ばれたんだと、自分は周りの女性よりもいい女なんだ、選んでくれたんだというふうにして、まあね、私って他のメスより優れてるんだっていう、このね、特別感、この実感を与えられるっていうのが強烈なんですよ。これは本当にモテる男の常套手段ですね。まあ、特にこう会話とかが上手くなってくると、なんかけど他のことも遊んでるんでしょうとかね、すぐにこう言い寄られてそうとかね、彼女とかすぐできるでしょうみたいな風にして言われるようになるわけですよ。その時にこれを使えば決まります。非常に決まります。そういう時に、まあ、けどね、誰とでも遊ぶほど暇じゃないっすよみたいな感じで、まあさらっとね、君だから会ったんだよっていうことを伝えてあげてください。やっぱりこれは忙しいし仕事に打ち込んでるっていうアピールをしながら、さらに女性を喜ばせてドキドキさせることができる、もう本当に最高の返し方だと思います。ぜひやってみてください。次に6つ目ですね。6つ目は結婚してほしいです。で、これはどういう時に使うかというと、相手を褒める時ですね。相手のいいところを見つけた時に、あ、そうなんだ、最高だね、ちょっと結婚しようよみたいな感じで、非常にオーバーに褒めるという風なやり方です。まあ、これはちょっと真剣に言うと問題ありなんで、まあ、特にね、婚期が迫りまくってる相手とかに使うと、まあ、勘違いされちゃう場合もあるんで、まあ、使う相手とか言い方は工夫してください。でね、このあえてオーバーに表現することで、まあ、女性の方もね、笑いによって嬉しさを隠しやすくなります。ただし、まあ正直ね、本気で言ってるのか冗談で言ってるのかちょっと分かんないっていう効果もあります。なんで、まあ例えばね、なんか共通点が見つかったとするじゃないですか。じゃあ犬派猫派、あ、猫好きなのって言われた時に、あ、そうなんだ、俺も猫派なんだよ、最高だね、結婚しようよみたいな感じですね。もう突然飛ばすんですよ、ぶっ飛ばすんですよ。でもね、いや、そんなところで結婚してとか言わへんやろみたいな、この絶妙なタイミングですね。まあ、こういうところで使うことで、まあ、抜群の効果を発揮します。あ、続いて7番目は、まあ、これ最後なんですけど、これね、最強の逆脈ありサインで、まあ、強すぎるのであまりね、乱用はしないでほしいんですけど、好きになりそうっていう逆脈ありサインなんですよ。まあ、これ予測っていうテクニックなんですけど、自分がその女性のことを好きになりそう、将来的に好きになりますよっていう未来を予測するんですね。で、これはまだ好きじゃないんだけど、このまま行くと好きになるかもしれないよっていうことなんですよ。もうなんかすごいじゃないですか。まだ好きじゃないんですよ、まだ好きじゃないけど将来的に好きになるんだっていう、もう完全に告白に近いんだけど、けどまだ好きじゃないっていう男側の圧倒的優位性を保てるんですよ。なので、まあ、それだけ強力な一言だということですね。なんで、例えばね、もう褒められた時とかに、まあ、丸々くんかっこいいねとか、もう話しててすごく、まあ、今日楽しいよみたいな感じで言われた時に、もうそんなこと言ったら好きになるよとか、いや、やばい、なんかこのまま行くと丸々ちゃんのこと好きになっちゃうかもねみたいな感じで、まあこれはちょっとある程度、まあ、いい感じの空気になってきた時、まあそういう時に打ち込むと効果はもう本当に絶大ですね。というわけで、まあ、今回はね、全部で7つ例文を解説しました。まあ、今回のように、まあ、例文で解説することが、まあ、この講座を通してね、まあ、ただあると思います。まあ、ただこの例文をただ読むだけではあなたの実力は一切変わりません。まあ、例文はね、実際に使ってみて、そして女の子の反応を確かめて成功体験を味わった時に初めてあなたの力になります。だからとにかく使ってみてください。まあ、特に可愛いとか素敵とか俺は好きみたいな、まあ、こういった逆脈ありサインはどんな女性に使っても問題ないじゃないですか。 まあ、もちろんね、狙ってる子とか可愛い子とかデートしてる時とかに使うのも大事なんですけど、普段日常で出会う女の子に対してもどんどん使っていってください。日常の習慣がデートに出ます。だから24時間365日モテる男の振る舞いを意識していきましょう。では今回は以上になります。ありがとうございました。